じゃあ76編祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、天皇と様感謝いたします。今日も御言葉で祝福し養ってください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
神はユダにおいて知られ、皆はイスラエルにおいて大きい。神の借りようはシャレムにあり、その住まいはシオンにある。そのところで神は弓につがえる火や盾と剣、また戦いを打ち砕かれた。あなたは輝かしく、エジキの山々に勝って威厳があります。強胆な者らは略奪に遭い、彼らは全く眠りこけました。勇士たちは誰も手の施しようがありませんでした。ヤコブの神よ、あなたがお叱りになると、騎手も馬も深い眠りに陥りました。あなたは恐ろしい方。あなたが怒られたら誰が見舞いに立ち会いましょう。あなたの宣告が天から聞こえると、地は恐れて沈黙を守りました。神が裁きのために、そして地上の貧しい者たちを皆救うために立ち上がられたその時に、まことに人の憤りまでもがあなたを褒めたたえ、あなたは憤りの余りまでをも身に締められます。あなた方の神、主に誓いを立て、それを果たせ。主の周りにいる者は皆、恐るべき方に贈り物を捧げよ。主は君主たちの命を絶たれる、地の王たちにとって恐ろしい方。
うん、これも75編と同じ年代ですね。ヒゼキヤの時代です。アッシリアの攻撃を打ち破った主、そのヒゼキヤとイザヤの祈りを聞いてくださった主の、この宮座を今この褒めたたえてるんですね。だから支援はこの背景が重要ですよ。どの時代かということを知らないと、まあ空中の何かを逃げようとすることと同じです。じゃあそのことを頭に入れて、読んでみると、神はユダにおいて知られ、まだ皆はイスラエルにおいて大きい、ユダとイスラエルに神様の偉大なことが行われたということですね。神の借りようはシャレムにあり、この借りようということはね、このラッパの祭りですね。ラッパの祭り、食材の祭り、借りようの祭り、収穫です。神様の収穫がシャレムにあるって。だから美、結果というものはシャレム、エルシャレムを意味するね。シャロム、シャロムの根拠地がエルシャレムですね。エルシャレム、エルということは、根拠地ですよ。シャレム、だからこの神殿にある、神様にある、その意味をね、神様がこの素晴らしいことをされたと。その住まいはシオンにある。シオンとエルサレムですね。エルサレム、エルシャレム、シャレムシャレムは平安ということです。そのところで神は弓に使える火や盾と剣、また戦いに打ち砕かれた。そのところでシャロン、エルサレム、シオン、シオンの山、神殿、そのところで神は弓に使える火や盾と剣を、それを打ち砕かれた。だから神殿のところでこの素晴らしいことがあったと。あなたは輝かしく、 エジキの山々に勝って意見があります、うん、だからこの人間の、うん、全てに勝る意見がある、ごたんな者たち役立ちに会い、彼らは全く眠りにこけました。眠りにこけましたということは死んだというね、18万5千名が死んでしまった、眠りにこけた、うん、有志たちは誰も手の施しようがありませんでした、うん、誰も戦うことはできなかったと、一日のうちに死んでしまったから、ヤコブの神をあなたがお叱責になると、騎車、騎手も馬も深い眠りに陥りました、ね、神様が叱ると人間も馬も全部騎手も眠りにつきました、死んでしまったということよね、あなたはあなたの恐ろしい方、あなたはあなた、あなたはあなた、理解を強調するんですね、あなたがされたと、あなたが恐ろしかっただと、あなたが怒られたら誰が見舞いに立ち得ましょう、主が怒られた、8節、あなたの宣告が天から聞こえると地は恐れて沈黙を守りました。天から審判、裁いた、宣告された、神が裁きのために、そして地上の貧しい者たちみんな救うために立ち上がられた、その時にこの地上の貧しい者、貧しいということは何でしょう、まあ、ヒゼキヤの軍隊が貧しいですね、横暴な傲慢な態度で来たアッシリア、その者たちが飛んでる人たち、貧しいということは私には私を助けることは何も持ってません、これが貧しいですよ、私は主以外は救いがありません、ね、この貧しい人が幸いだとマタイの福音書5章では言われますね、心貧しい者、主だけ救いだと、もう四方八方全部包まれて包囲されて、もう到底人間の力には勝つことができない、もう私には主しかありません、これが貧しいという、私の中には私を助ける力が一滴も残ってない、主よあなたが私を生かすことも死ぬこともあなたの御手の中にあります、主を助けてください、この人が幸いだと、その人が神の国を相続する、だから皆さん宗教には希望がないのよ、宗教は自分の努力と自分の力で何か達成しようとすることは宗教です、私たちは初めからギブアップですよ、もう私が私を救う力が一滴も存在しない、これを、ね、悟ること、それを分かることですね、この聖霊の照らしによって、パウロは自分が 立法には完璧だと思った。生まれ8日目に割礼を受けて、もう立法通りに生きた人、週2度断食をし、厳しいカマリアルの歯の中で学んだ。だから人間的に立法的には彼は完璧よ。自分自身も完璧だと思った。その完璧さが貧しい人々クリスチャンたちを攻撃し迫害しました。クリスチャンは貧しいと言ってるんです。その貧しさは経済の貧しさではないんです。絶対ない。経済的に貧しい人も心がものすごく傲慢な人が多いよ。すごい金持ちで財閥でも心貧しい人がいるよ。それで主なしでは自分が生きることはできない、救われないと思ってる人がいる。このパワープリビング本をね、私たち日本にたくさん配った、翻訳してそれを配った人がいるんで、アメリカの金持ちでした。名前を忘れたけどね。そのような人が心貧しい人です。だから自分は主なしには生きることはできない。それで主によって救われたことに感謝して、自分の財産を投入して日本のために、日本に何か福音を伝えたい。それでパワー力ですね、リビング生きる力という本をね配ったの。うちもいっぱいもらって、今も倉庫にまだ残ってるけどね。だから、ヒゼキヤは、主よあなた以外は私たちは救いがない、もうエルサレムを包囲されてる、その時、主が立ち上がりました。出世書を見るとね、まことに人の怒り、怒りまでもがあなたを褒めたたえ、あなたは憤りのあまりまでをも身に締められる。ものすごく難しい話ですけど、この誘導の人たちはね、相手の敵のね力を利用して彼を打ち倒すんですね。まあ主がアッシリアの怒り、それをこう転覆してしまったのね。その人の怒り、アッシリアの怒り、それをこう打ち倒したと。それで主の栄光が現れた。だから皆さん、人々がね、理由もなく怒って自分に責めてくるときに、私たちが心貧しくて主だけ頼って祈るとき、それまでも主の栄光のために用いてくださるんです。神を愛する者、すなわちこう計画によって召された者は全て益として働かせてくださいます。だからこのもう理由もなく怒ってエルサレムを滅ぼそうと、もうエルサレムの主神殿をね侮辱し、ヒゼキヤが主だけ使いなさいと言ったことを非難する、そのあの者たちの怒りをね主が利用して打ち潰したんですよね、一日のうちに。北朝鮮が今あたこたやってるけど、主がそれを打ち潰します。 あの悪いものの怒り、悪いものの悪い行動、それをちゃんと見て主が瞬間的に転覆してしまう。それを利用して、それが審判の基準になっている、イジェミも今命がねカタカタカタカタしてる。彼が、あんまりにも罪をたくさん犯したから、だから悪者が罪を犯し、また悪いことずっとやってる時に、主の審判が近い、そのために彼が頑張ってるという目で私たちが見ることができる。ジーセス、あなた方の神主に誓いを立て、それを果たせ。あのヒゼキヤは誓いを立てた、ね、主よ今回助けてくだされば、と言ったんでしょうね。私たちももう緊迫、本当にもうこれで終わりだと思ってるその時、誓いとかをするんですよ。主よ今回助けてくだされば、私は一生あなたのために使いますとか、主のしもべ牧師になりますとか、そのように言ってる。主の周りにいる者はみんな恐るべき方に贈り物を捧げよう。主は君主たちの命を絶たれる。地の王たちにとって恐ろしい方、ね、一番強い、その当時一番強いアッシリアをね、神様が処分してくださった、そのことですね。じゃあ4章、黙示録4章一節から。
その後私は見た、見よ、天に一つの開いた門があった。また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた。あの初めの声が言った。ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう。
じゃあこう天の一つの門があるんですね。開いた門があった。この 天の門、神戸ですね。神戸は天の門です。天の門が開いていた、その時何かが起こるんですよね。ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示す。じゃあ天ではね、もうすでに、全てが決まってる。黙示録が今記録されてるんですけど、天ではこの、全部歴史が終わってる、終わってることが見える。イエス様はアルファでありオメガ、最初であり終わりである、こう終わりを全部見てるんですよ。この歴史という時間が始まったんですよね。光はあれというところから始まった。それで跡形もなくなった。この地上のね、時間、空間、三次元の部分はそれが終わる時があるんです。こう終わる時までの記録がもう黙示録なんですけど、全部記録が終わってる。だから私たちはこのその記録の中で今生きてるんで、もう間もなくその記録の終わりを私たちの時代で見るか、私たちのどっちの世代で見るか、それだけよ。私たちはこの期間を生きてるんです。だから知恵は何でしょう。もうすでにこれが決まってる、決まってる時間を私たちが生きてる。 その中で知恵は主の御言葉によって生きる人ですよ。だから何千年前、イスラエルが戻ると言った、それも異邦人の胸に託されてくる飛行機、これ不思議じゃない？その通りに今なってるんで、今私たちがエチオピアの人々を飛行機に乗せてイスラエルに行った、この御言葉通りに今進んでいるんですね。御言葉ということは、だから神様は過去現在未来が一つよ。イエス・キリストは昨日も今日もいつも同じ、昔まし今いまし後に来られる方と一緒で、私たちは見たその通りです。だからここに登れ、この後必ず起こることあなたに示す、必ず起こること示す、必ず起こるよ、ハレルヤ。だからすごいですね、私たちは黙示録読んでるということは。二節、
たちまち私は御霊に感じた、すると見よ、天に一つの御座があり、その御座についている方があり、
だから私たちが御霊を感じると、御霊を教えることよ。御霊は油です。油注ぎ、これも同じ、教える、信仰で見える。だから皆さんが御座が見えたりするんでしょ、信仰で、この御座が見える、これ御霊を感じる時ですよ。だからパウロは、主が私を天に座らせてくださいましたと言った。御霊がそのように教えるからよ。御霊が教えるから私はキリストと共に十字架につけられたとも言ってるし、つけられたこともないんですよ、ね、二人の行動が横にかけられた。パウロは自分がかけられたという、イエス様と一緒に、イエス様が自分の中に生きてると。これ全部御霊によって可能よ。だから御霊によって彼は御座を見たんです。3節、
その方は壁玉や赤目能のように見え、その御座の周りには緑玉のように見える虹があった。
じゃあ虹がある、ね、これあんなその写真が消えた。虹があるね、虹が。じゃあ4節、
また御座の周りに24の座があった。これらの座には白い衣を着て金の冠を頭にかぶった24人の長老たちが座っていた。
じゃあだから御座のところに御座があるんですね。その御座は何でしょう。私たちはこの幕屋でもうすでに教えられて、憐れみの御座よ、憐れみの御座、マシシート、そこがこんなに美しく見えたんですね。そこでその周りに24、旧約の12直、新約の12弟子、そこに直する私たちが24の長老を意味するんです。古説、
御座から稲妻と声と雷鳴が起こった。七つの灯火が御座の前で燃えていた。神の七つの御霊である。御座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。御座の中央と御座の周りに前も後ろも目で満ちた四つの生き物がいた。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は雄牛のようであり、 第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空飛ぶワシのようであった、
うん、じゃあこの生き物ビジャーの前に首相の似たカラスの海のようであった。ビジャーの中央とビジャーの周りに前も後ろも目で満ちた、うん、4つの生き物がいた。目で満ちていた、うん、精霊、その生き物ですね。7つの御霊である。ここ古説にはね、御座から稲妻と声雷鳴が起こった七つの灯火、全部その七つの御霊、目、この七つの御霊は目で満ちていった。目、全世界を見る目だというんですね。あの古書六節、
さらに私は御座、そこには四つの生き物がいると、長老たちとの間にほふられたと見える子羊が立っているのを見た。これに七つの角と七つの目があった。その目は全世界に使わされた神の七つの御霊である。
うん、目と七つの御霊、それは目で満ちていった。御座のところで四つの生き物がいた。四つの生き物は目で満ちていった。前も後ろも目で満ちていった。第一の生き物は獅子のよう。これはマタイの福音書です。マタイの福音書、獅子ということは王を意味するね。ユダの王だから、マタイの福音書はユダの王を私たちに教えてます。その目を私たちが同じ目で見ることが重要ね。第二の生き物は王子、これはマルコの福音書です。マルコの福音書、王子は使えるしもべを意味する。後で寄生する王子が放られるんですね。まあ、いっぱい苦労して働いて、その後で放られる、そのマルコの福音書を私たちに王子として表現してるんです。だからこのビザのところには4つの生き物、4つの福音書があるんです。第三の生き物は人間のように顔を持ってった。これはルカの福音書ですよね。ルカの福音書は私たちに真の人間、イエス・キリスト真の人間として表現してるんです。 100% 人間、人間として来られてイエス、これを具体的に教えているのがルカの福音書です。それで第四の生き物は空飛ぶワシ、空を飛ぶからね、霊的に高い、まことのブドウの木、まことの農夫、まことが多いんですよね。主はまことだから、このヨハネの福音書はまことという言葉が多いんです。この地上のものと天のもの、霊的な部分を言ってるんですよ。だからイエス様の神性を意味するね。ヨハネの福音書、イエス様の神性をよく強調してるんです。だからこの4つの生き物がこのようにいた、ね、4つの生き物は4つの福音書です。8節を見る。
この4つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、その周りも内側も目で満ちていた。彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主、万物の支配者、 昔いまし、常にいまし、後に来られる方、
うん、じゃあ4つの生き物は目で満ちてる、6つの翼ということは早く動くことを意味するんですよね。この内容はいつも聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、ね、福音書が私たちに教えているのはそれですよ。神であられる主、万物の支配者、昔いまし、常にいまし、後に来られる方、うん、そのことをイエス・キリストですね、イエス・キリスト、イエス・キリストを私たちに教える、示すのが4つの生き物です。象徴的な部分ですよ。まあ、天にはその4つの生き物がどの形でこの形でいると思うんですけど、私たちに4つの福音書でこのようなことを教えてます。イエス様は王様です、ね、王の王です。イエス様は王牛のように私たちのためにへりくだって仕事をしてくださった、うん、それで葬られた。また、ね、この人間、イエス様は人間です。 100% 人間です。また、うん、和紙です。和紙、イエス様がこの 100% 神様です。 100% 人間、 100% 神様、神聖ということを教え、キリスト論ですね。だから4つの生き物はキリスト論を教える。九節、
またこれらの生き物が永遠に生きておられる御座についている方に栄光を誉れ感謝を捧げるとき、24人の長老は御座についている方の御前にひれ伏して永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出していった。主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心ゆえに万物は存在し、また創造されたのですから、
うん、じゃあこの方が、まあ、さっき古書6節にはほふられたんですけど、この全能者創造主、その方が私たちのために人間となってこられ、牛のようにほふられ、私たちのために仕事ばっかりして、しもべ、使えるしもべです、お牛。王の王がね、天の王様がこのようなことをされた。それで私たち24の長老を救った。それで24の長老がもう昼も夜もその前に仕えてるね。あの24の長老が御座についている方の御前にひれ伏して、永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出した、ね、王の王が、永遠の王が天国から地上に、この地上に人間となって来られ、私たちを使えるしもべになって、その方は神様です。神様が赤ちゃんとして緑子としてお生まれになった、その福音の神秘にあって24のものが生まれてる、ね、それで私たちは主に仕える、それで自分に与えられた冠を捧げる、感動でしょう、感動。だから4つの生き物は私たちに常に、主に対してこのように聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、それを教えてますよ。だから聖書を読みながら私たちはそれをいつも見てるんです。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。